君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
インターネットに挙げられている莫大なデータ、ビッグデータ。ビッグデータを使いこなせば、行列のできるラーメン屋なんかすぐできる。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はビッグデータを使いこなして商売繁盛、データサイエンティストのお話。義歌大情報知能工学系増山茂先生を訪ねます。
サイエンティストっていうのは科学者ですよね、
はい、
データっていうのはデータですよね。
そうですね、はい、この時一番大事なことは、もう例えば力学だとか、なんかそういう分野あります、材料科学とかあります、
ね、
あれだと教科書がもう定本がちゃんと出ていて、
うん、
まあ、これ一冊読んどいたら、まあ一通りトレーニングできるよっていう分野が結構伝統な分野
なんですが、まあ、たまには大発見もあるでしょうけどね、まあ、
もちろんそうですけども、まあ一応一通りの仕事はできると、はい、ところがデータサイエンスっていうところは非常に歴史が浅いと。でだから試行錯誤をしながらやらざるを得ないんで、サイエンスで名前がついています。
あ、そういうサイエンス
なんですね。そうなんです。だからちょっと昔からのコンピューターサイエンスという言い方があって、
うん、
これもコンピューターが出てきた当初というのは研究しながら開発してたわけです。
はあ、
だから皆さんがよくマイクロソフト の方の、
うん、
Windows なんかは、これは企業が作ってるんだけれども、そのもう少し前にUnix なんていう OS があって、
はい、
実はこれ今フリーなんで我々もよく使ってるし、ネットワークのサーバーは実はそっち系でやってるんですけど、
うん、
そういうやつは実は大学の研究者が研究しながら開発してた。だからそういう試行錯誤の過程を含んでるんで、データサイエンスもデータサイエンスだとか、でそれをやる人をデータサイエンティストと言います。
うーん、常に進行形のそういう学問分野になる。
どういうことかというと、基礎科学ではなくて、あくまでこれは工学あるいは応用科学なんです。だから解決すべきことがあって、まあ、世の中の役に比較的短期間で役立てようと、
うん、
でもちろん基礎科学も何十年も経つと役に立つし、そこで開発された技術というのは波及効果で当然世の中の役に立つんだけど、うん、そうではなくて、ここはそもそもその世の中でなんかこういう困ったことがあるよと、
うん、
でそれを解決するというのがやっぱり根本の我々の立場なので、
うん、
だけどその時にかなりものすごく試行錯誤戦なので、サイエンスとかサイエンティストと言っています。
なるほど。具体的に言うと、このデータサイエンティストの皆さんは何をやってらっしゃる、どういうものを目指して。
そうですね、やっぱり今世の中に、まあ、ウェブ上に膨大なデータが溢れています。まあ、それビッグデータというわけです。
最近聞きますね、ビッグデータ。
特にGoogle なんかだと世界中の情報をどんどん集めて、それを使ってなんかこうそこから情報を引き出そうとやってますよね。
地図も同じですし、ね、もちろんさせて、
それから本も全部入れるとかね。
あ、
だからありとあらゆる、あるいは、まあ、皆さん方のなんだウェブの検索の履歴なんかも当然全部
全部情報として持っている、
はい、そうです。だから YouTube なんか見たら、あれも Google ですから、誰がどの動画見たかとか全部情報持ってるわけです。
じゃあ知らず知らずのうちに僕がどんな買い物したのかとか。
わかります。ただ向こうのポリシーとしては、個人のプライバシーは調べない。あくまで膨大なデータを統計的というのか、個々のを見るのではなくて、うん、全体で見るのと、
うん、
あるいは個々人に対応するにしても、それは誰かというのは同定しないことになる。
もう莫大な、僕らすらもコンピューター使って何やったかみたいなことすらも抑えているのが、はい、もうビッグデータと。
そうです、そうです。
いうこと
です。まあ、皆さん例えばツイッターなんかものすごい量発信されると思うんだけど、ああいうものだとか、あるいは SNS なんかでいろいろ書き込みしますよね、
うん、
だからああいうやつ全部含んでいます。
何でも情報として持ってるわけ
です。 買い物履歴なんかも今いくらでもあの収集できますよね、うん、そうカードでもし買い物したら全部情報は残ってるわけですね、
うんうんうん、
だからこういう製品開発したらこれ売れるとか、
あ
でこの地域はこれが売れ筋とかそういうことを全部分析できるわけです、ね、そういう分析をする仕事がこれが、まあ、データサイエンティストです。
もうビッグデータは商売する人の宝の山みたいな、
まあ、そうですね。だからどう料理をするかというその、まあ、結局、まあ、レシピを作るというか、うん、それが仕事だと思って
レシピがないとやっぱり扱えないものなんですか。
あのコンピューターでだってあの処理しなければならないので、そうすると何らかの処理方法を決める必要がありますから、
うん、
広い意味でまあレシピは作る、
その中から抽出してきて、
まあ、そういうことですね。
データ化して傾向を見たり分析したりっていう、はい、お仕事になるわけ
です。まあそういうことですね、
はい、
どういうあのなんていうか資質がいるのかということをちょっと簡単に説明します。
データサイエンティストの資質、
資質というかこういう素養を持ってほしいということ、
うん、
でまずはあのこれコンピューター使って結局処理するわけなんで、
はい、
コンピューターサイエンスは、まあ、一通り押さえてほしいです、
はい、
でもう一つはビッグデータなんであの統計的な知識はいりますよ。
統計学ね、
うん、それより大事なことが2つあって、あの1つ目は結局これ次々と解決すべき問題が出てくるわけですから、そうするとその問題が何なのかをきちっと把握する、
うん、
だから問題を分析してそれをモデリングするわけですね、
うん、
そういう能力がいりますよと、
はい、
であとそうデータサイエンティストでもう1ついるのはあのコミュニケーション能力っていうのがいって、
うん、
これ結局問題があの出てくるわけですが、じゃあどこから問題が出てくるかといったら自分で気づくことももちろんあるでしょうけど、普通はお客さんが気づいてくれたり、あるいは会社内の他の、まあ、営業の人が気づいたりとかありますよね、うん、だからそれを解決するんだから、その問題を抱えている人からちゃんとその問題の本質をきちっと聞き出せると、
うん、
会話能力は当然いるんですね。
あ、なるほど。研究室にこもっているだけではダメなんですね。そうそう、
オタクだけではなかなか難しい場合が多いですね
はあ、
それともう一つは一人でこれあのできると限らずにある程度あの協力してやることが多いので、
うん、
そういう能力もいると。だからまあまあ、 あのサイエンティストといっても、まあ、今どの分野でもあのサイエンスというのをそんな一人でなんか髪の毛こんなもじゃもじゃにしてっていうそういうのはもじゃもじゃとしていますけどね、うん、だけどあのやってるのはあのそんな一人で引きこもってってのはあんまりないんだよ、
うんうん、みんなでやらなきゃいけないっていう。
だけどあのいわゆる普通の純粋価格戻りますけども、そのとの違いというのはやっぱりこれはあの世の中の役に立つような問題を解決するっていう、そこがちょっと動機としては、
うん、
ちょっと大きく違うところです、ね、
うん、
サイエンティストって言うけど、
なるほど。
だからうちの大学はの技術科学大学って言ってるんですよ。だから実は精神としてはそれなんですね。
こうデータサイエンティストに要求される資質っていうのがあって、
はいはい、
そういう人たちが Google や Yahoo とかで働いてると、はい、ということ
で、で実際にこのあのなんていうかこういう資質を持った人に対するあの需要っていうのは非常に大きくて、
はい、
あの今ならこれあのもしこれをあの今から学生さんとか勉強していただければ、
うん、
あのいくらでもあの需要はあります。
どんなことにでも応用が、
はい、そうです。あのだからこれ一つはそういう IT 企業、まあ、ヤフーさんだとか楽天さんとかそういうのもあるんだけれども、一方で各企業もマーケティングの分析やりますよね、
うん、
あの要するにあの商品をお客さんに売ると、
はい、
その時に今言ったようなことを全部せんなわけですよ、
うん。まあ、このデータサイエンティストの資質っていうのはもういろんな企業に応用できるように、
そうですそうです。
でそのビッグデータをどう例えば扱っているかという話ですか。
あ、その扱い方でね、あの、うん、データには大きく分けてあの、まあ、2種類ある。あの1つはあの、はい、量的なデータ、まあ、要するに統計的に扱える、
はい、
まあ、統計の数字とか、まあ、そういうのもありますよね、
うんうんうん、
でそれに対してもう1つあの、まあ、自然言語言葉で表されているデータ、
ああブログとかツイッターとかね。
で実際にあの Google なんかがやってるのもあのもちろん画像とか音声もやってるんだけれども、
うん、
メインはそのいわゆる言葉です。
ああ
それをこう分析して、
はい、
どういうことが書いてあるのかってその辺をやってるわけです、
ね、お
でただ我々はあの実は大学ですんで、
はい、
そのあれはあの要するに語の出現頻度とか、うん、あのその辺の統計をもとにかくデータたくさん取って、うん、あのこの語が来たら確率的にこの語がよく出てくると、うん、だから量で勝負してるところがあるんだけども、あのまあ我々はもうちょっと大学ですんで、ただ単に大量にデータ集めてきて、うん、それでなんかあの統計取りましただけではちょっと不満なんで、はい、もうちょっと踏み込んだ研究をやっていて、うん、そのうちの一つをちょっとご紹介しますと、因果関係とかいわゆる意味の、まあ、そういうことをいろいろ調べたことがあって、
はい、
あのまあ、人間だって例えばこう因果関係理解できますよね。あの、うん、例えば大雨のために鉄道が普通になったと、うん、
はい、因果関係ですね。
だから大雨があの原因で、うん、あの道路が普通になったら結果ですよ、
はい、
その時になんでこれが原因で結果って分かるかというと、うん、ためにというそういう
大雨のためにのために、
そうそう、ためにという独特の表現があると、
うん、
でその表現に着目して、
うん、
でそのことで、まあ、因果関係が分かる。
うんうん、
で我々はそれどうやったかというと、
はい、
これ全部あの調べ尽くそうじゃないかということで、
お
その何々のためにとかそういう因果関係を表すようなう手がかり
独特の表現、
それをとにかく全部あの大量のデータから集めてきて、
はい、
でそれであの因果関係が分かるようにしましたというのが一つと、
お
でところが因果関係って素直に原因があってそういう手がかり的な表現があって結核だけじゃなくって、うん、場合によってはあのひっくり返ることありますよね。あの結果を先に言ってあの鉄道が普通になったのは、うん、大雨が降ったためだ、
そういう言い方もしますね。
ありますよね、
うん、
それとあのこれはちょっと少し特殊な例になっちゃうかもしれませんけれども、豊橋では、うん、大雨のために、うん、鉄道が普通になった、
はい、
だから豊橋ではっていうのはこれどこにかかるかといったらこれは鉄道が普通になりましたと、うん、だからこれやっぱり豊橋をちょっと今強調したいんで前に持ってきたと、
うんうん、
だから結果の方の島だけど前に来ちゃったっていうのもあるんで、
はい、
だからそれも前に来てる、これ2つ目のパターンです、
うんうん、
でさっきの統治表現で3ついきましたよね、
はい、
であと2つっていうのはこれ簡単な話で、うん、結局長い文書いたらこれ先生怒られますよね、こんな長いの読めへんと、
まあそうですね、
これ切りなさいと、
うん、
だそういうふうにあの長い文になると困るんで原因と結果を2つの文に切っちゃうと、
あ
大雨が降った、
うん、
で丸でそのために鉄道が普通になった
、うん、2つに分かれました、
はい、で同じように鉄道が普通になったのは、
うん、
大雨が降ったからだと、
うん、
これで5つできました、
うん、あ
でだいたいよく考えてみると基本パターンこの5つなんです。実はちょっと考えてもらえば分かりますけどということをきちっとあの調べましたという
因果関係の表現というのは5パターンに絞られる、
そうです、そうです、もちろんあの多少 の, あの例外的なのはあるんだけど、
うん、そのパターンを5つ集めてきたというのは、
はいはいはい、
コンピューターにその言葉を分からせるため
という、そうです、そうです、あのだから一応その語に切り分けるという操作とそれから、うん、かかり受け何が何にかかっているかというとこまではこれコンピューターですでに調べるツールがあります。
お
かかり受けまで、
はい、
だからそこまで分かっていると今みたいなことができるんです。だからこれはあのいわゆるもうすでに自然言語処理の工学の人がやってきた自然言語処理のアプローチでかなりその辺の基礎はできているんで、
まあ、自然言語処理っていうのはコンピューターが我々が喋っているような言葉を、はい、理解する、
まあ、理解するというよりは分析するとこまでしかまだ言ってないんですけどね、
うん、
理解しようと思うと今みたいに
単語の意味っていうのはもちろんコンピューター、
あ辞書を見ればね、
辞書を持ってますから分かるわけです、
ね、はい、ただ文の意味までいくと今みたいに表現まできちっとやらないと、
うん、
なかなか大変なんですけどね、
そういうこと
ですね、まあ、ただ基礎的なところはだからそういうツールがすでにあるので使わせていただいてますけど、ね、まあ、そんなところですけど、
はあ、でビッグデータでみんながどんなことを今考えて、
ね、
っていうことをコンピューターが分かるにはどうしたらいいかっていう、
はい、っていうのを、まあ、我々は一つのテーマとしてそういうのをやってますけどね。それと実はその意味を理解するっていうのにあのもう一つアプローチがあって、
はい、
あの辞書をちゃんと作りましょうというアプローチもあります。
今の辞書じゃダメなんですコンピューターは。
あの結局ねそのある語と違う語が似てるよとかそういう情報いりますよね。あの例えば同じことを言うのでも、
うん、
ひどくとかあの すごくとか、これひどくとすごくって大体似てますよね。あ、だからそれが似てるよっていう情報がないと、
うん、
あの特にこう我々まあ、会話する場合でも文章書く場合でも同じ表現ばかり使ってると、なんかこの人ボキャバラリーないんちゃうかなっていう、うん、
すごくばっかり言ってるとか ね、
そう、普通は言い換えとか言いますよね、うん、そのための知識として、あの概念を体系的にしとくっていう方法があって、
はい、
まあ、それはあの、まあ、意味体系とかあるいは思想ラスとか言うんですけども、
思想ラス、
はい、でこれ実際にあの NTT の、 あのコミュニケーション科学基礎研究所というところが、
はい、
日本語語彙体系というあの意味の要素として数千種類ぐらいちゃんと細かく分けたような、うん、そういう辞書を持っています、
はあ、
単に意味を分けてるだけではなくって、
うん、
リンゴは果物ですと、果物は植物ですとかね、
うんうん、
で植物は生物ですという、そのいわゆるそういう概念というのかな、これは何々は何々であるという、そういう関係とか、
うん、
何々と何々は似ているとか、そういうまた別の関係とか、うん、そういうやつも全部あらかじめ辞書に作っておくと、これはこれであの意味を理解するのに使えるわけですよね。
あ、
だからそういう一方で辞書をちゃんと作るアプローチと、
うん、
実は大きく分けるとこの2つがいるんで、
うん、
まあ、実は両方ともやってるんですけども、
あ、
そういう辞書をちゃんと作る方のアプローチと、それから一方で表現に着目すると、
コンピューターが自然言語を理解するためにはそういったものが必要になってくる。
必要です、はい、だからGoogle みたいにその膨大なデータで統計だけでやって、これある程度はできるんだけれども、うん、もうちょっとやっぱり深いことやらないと面白くないんで、
うんうん、
あのその辺を
違うアプローチ
大学なんでということをやっています。我々ものを喋るということは、
うん、
で新しい文を作れる能力があるわけですよ、
うん、
ところがあの統計的なアプローチだったら、要するに今まで誰も言ったことがないような表現とか、そういうものはコンピューターにGoogle さんみたいにたくさん集めてもなかったら出てこない
よね、う
ん、
そういうことですよね。
ところがその今みたいにきちっとあの原理に立ち返って、うん、特定の表現に着目していれば、表現ってそんなたくさん増えないんで、
うん、
あの何々の大雨のために道路が普通になったとかいう、
うん、
こっちはあんまり増えませんから、そっちさえちゃんと押さえとけば、
うん、
原因と結果って何が来てもいいわけなんで、
そうですね、
だから新しいことが出てきてもちゃんと使えるというのは、
ね、あ
のきちっとやっといた方がいいというと、それから辞書も当然あの大量に集めとくはいいんだけど、やっぱり構造化しとくと、
うん、
いろんなことが使えますよね、
その、うんうんうん、
言い換えもできるし、
はい、
でなんか他のことを連想して、あ、これもこうだこれもこうだとかいろいろ言えるん で、 で人間の場合気まぐれに連想を飛んだりしますから、
うん、
特定の言い回しだけしかなかったらそれはダメですよね。そういうことだから辞書もあの意味的な体系をちゃんと作っておくと、
なるほど、
処理がしやすくなるという。
先生、お金がないからなんていうのは謙遜だっていうことが今分かりましたね。
結局はね、うん、2つあって、どういう言い回し、今僕の言ってるあの表現ですよね、
はい、
表現っていうのはやっぱり非常にあのたくさんお持ちなわけ で、
で僕らですか。
そうです、
そんなこと
ご商売のからだからこういう時はこういう表現するっていうのがちゃんと頭の中にあって、パッとそれが出るわけですよね。
うん、
だからそれが一つと、それからもう一つはやっぱりいろんなことをよく勉強されてて、もちろん新聞なんか全部読んどられる。
それは何ですか、僕にプレッシャーをかけて。
いえいえ、だからものすごいそのバックグラウンドの知識持って、だから知識とそれからそういうあの表現と、だからこれ両方やっぱり、
はい、皆さんあのコンピューターの自然言語理解の話ですよ。
そうそうそう、
は
い、そうですそうです、はい、だから結局それと同じことをコンピューターにさせてるのは非常に僕は自然だと思いますけど、ね、う
ん、じゃあコンピューターも常にネットの新聞を読んで、
そうです
新しい情報を得て、
はい、そうです、はい、
でかつ言語の体系をしっかり押さえておいて、
そう押さえておくと、はい、それから表現もちゃんと掴んでおくと、
もう僕らと会話ができるコンピューターが生まれるかもしれない、
ね、そうなんです。
僕らと会話ができるコンピューターを作るために、人間の先生たちがどうしたらいいか、それこそデータサイエンティストたちが
研究しているという、まあ、非常に、まあ、それもやってますね。ただあのデータサイエンティストの社会での仕事っていうのは、やっぱり Google さんとか、
うん、
Yahoo さんとか、
うん、
まあ、楽天さんとか Amazon さんとか、ああいうところを思い浮かべていただいた方がより現実的ですね。
なるほど、先生たちはちょっと意味合いが違うかな。
というかそのための基礎をやってると思ってもらえば、だから我々がやったことがまた次にはそっちにも、
うん、データサイエンティストたちに役立つ、
はい、役立つと思いますね、
うん、データサイエンティスト応援隊みたいな、
まあそういうことですね、はい、
そういう、
まあちょっとその少し先をやるという、
うん、今それだけその分野というのがホットで、
そうです、はい、
現在進行形で、
まあ、割と変な話だけど食いはぐれのない分野ではあります、ね、
これが近い未来我々にまた暮らしに革命を与えてくれるような時代がやってくる、
そうです、ね、それとだからもう一つはさっき言ったようにマーケティングとか、うん、そういった領域と非常に親和性が高いという、皆さんいろんなカードをお持ちだと思うんですけども、はい、ああいうカードなんかを使ってそれぞれみんなデータ取られてるし、うん、コンビニもあるでしょうし、うん、商店街もありますしね、
うんうん、
カルミアカードなんてありますね、駅のとこね、だからああいうのも実はで使ってたらポイント貯まるけど、要するに消費者の動向がちゃんと分かってるわけで、
うんうん、
だそうするとこういう商品はこの季節に売れ筋だとか、
うん、
だかそんなの分析してるのは実は、ね、まさにデータサイエンティストの人がしてるわけ
で、うん、そうやって言うとなんか僕ら利用されてるみたいですけど、引いては僕らがしたい買い物ができる、
まあ、そういうことですよ、ね、わけですよね、消費者のニーズに、まあ、答えてるわけでね、
うん、
本当だから愛知大学って言って講演この内容をしようと思ってるのはあそこはどっちかというと、まあ、文系の大学ですよね、
そうですね、実はそう先生愛知大学とも連携して、
個人的な連携ではなくてうちの大学と愛知大学の単位の互換協定みたいなのが協定が10年前にできまして、うん、
はい、
でそれでうちの大学から各先生が向こう行って講義します、
増山先生の授業を受けて愛大生が単位がもらえる、
そうそうそうですね、私一人だけじゃなくて入れ替わり立ち替わり
各先生が、理
科大の先生が出てって、
逆に愛大の先生の授業を技科大生が受けられるっていうパターンもある、
そういう単位の互換制度があって、うん、まあ、ちょうどもう10周年だったんですけども、
その時にもちょっとこのデータサイエンティストの話を愛大生に、
あ、来週か、うん、この話もやろうと思っています、うん、
文系の愛大生たちも大いに興味を持ってね聞ける話じゃないかなと思います、ね、
そうなんです、実は去年も私そこで担当やったらレポートを集めるんですけども、うん、なかなか的を得たレポートたくさん書いてくれてました、
ね、一般公開講座とかにもいいかもしれませんね、
やったことありますよ過去には、
ね、あ、そうですか、
ということでまた機会があれば、
うん、ぜひ、データサイエンティストという、はい、人たちがこの世にいるんだということを皆さんも覚えて、はい、それこそインターネットなどで調べてみると面白いかもしれませんね、はい、先生どうもありがとうございました、
どうも拙いお話で恐縮でした、ありがとうございます。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー、技科大に取材に行くと、まあ我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました増山先生の業界用語は
データサイエンティスト、まあ、これは何かと申しますと、膨大なデータから統計学、コンピューターサイエンス、機械学習などを駆使して有用な情報を引き出す、その専門家のことを指します。
技科大のキャンパスの中に一軒コンビニがあるんですけれども、この間夜取材に行ったらクリスマスイベントで店内盛り上がっていました。技科大の学食の下、半地下みたいなロケーションでデイリーストアが一軒入ってるんですけれども、一昨日の木曜日暗くなってからサンタクロースのコスプレとかクリスマスツリーのコスプレを楽しむ仮装コンテストやったり、 サンタクロースのダンスパフォーマンスやったり、暗い夜の技科大のキャンパス内で一箇所ピンポイントで盛り上がってました。この間木曜日は5時半から6時半まで限定で、来店したお客さんにはお菓子も配られていました。技科大も変わったな、変わったんです。来年開学40周年です。ギカダイ、あれあれ親父じゃねえかな。逆光でよく見えねえけど、でもこんな時間にこんなところに親父がいるわけねえか。でもあのシルエット、あの歩き方、どう見ても親父なんだよな。次週12月19日の天白の城は、身体動作の特徴を数値化、個人の癖スタイルを抽出する方法、技科大機械工学系秋月拓磨先生を訪ねます。お楽しみに。